唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。永遠にいます全能の神よ、御子イエス・キリストは病気の人を癒し、健やかな命を回復されました。憐れみをもってこの世の悩みを顧み、癒しの道からによって人々と国々と健全なものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、まことにあなたは乾いた魂を満ち足らせ、飢えた魂を良いもので満たされる方。言葉にならない人の内側のうめきも叫び声も、あなたの御前には隠されることはありません。それゆえに私たちはいつでもあなたに真実を表し生きることができます。感謝いたします。どうか心の貧しい者たちがあなたの皆を知り、あなたとの深い交わりに生かされますように。今日もあなたの復活の力に望みを置いている者たちに、その望みの確かさをお示しください。あなたが一人一人を最も良い道に、また命の道に導かれる全能の神であられることをより深く知ることができますように。罪と咎のゆえにあなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、御子が来られる時が近いと感じております。主の時に備え目を覚ましていなさい。自分の衣を洗う者たちは幸いであると語られた主イエスの言葉を思い起こします。目を覚まして時を見分けるその知恵に生きられますよう、教会一人一人をお支えお導きください。取るに足りない私たちです。知恵もなく愚かな私たちをイエス・キリストに従う者として召し出してくださいました。この世の知恵によらず十字架の知恵に生きるようにと教会とされました。十字架の主イエスの恵みに教会一人一人捉えられますように。そのために私たちがそれぞれの内側に目を向けて、御国が来ますようにと祈り続けて歩めますように。聖霊の結ばせてくださる良い身を慕い求める教会として歩むことができますようにお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。 国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第9章1節から12節、そして35節から41節です。新約聖書の184ページです。ヨハネによる福音書第9章1節。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは、地面に椿をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして、シロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったことを前に見た人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、白アームに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々は、その人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。続けて35節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。
アブラムの子孫、神が私たちの父というユダヤ人たちに、アブラムの子孫であるならアブラムの業をするはず、神があなた方の父であるなら私をも愛するはず、しかし実際はあなた方は悪魔から出たという真実が彼らに告げられました。人々は告げられるその真実を受け入れられず、あなたはサマリア人だ、悪霊に取り憑かれていると主イエスを罵り、その怒りを抑えられず石を取り上げて投げつけようとしました。主はそのユダヤ人から身を隠して宮から出て行かれました。しかし遠くの他の町に行かれたのではありません。今日の聖書箇所は、死んでからさほど遠くない道を歩かれていた時のことと思われます。そして主が通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられたと始めています。ところがその時弟子たちが、ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと尋ねました。この目の見えない人について、ガリラヤ出身の弟子たちまでもこの人が生まれつき盲人であることを知っていたのです。神殿の近くで物乞いをして生きてきた年月も長く、多くの人にその存在が知られていたと見受けられます。さらに少し細かいところですが、弟子たちの主イエスへのこの問い、弟子の一人が尋ねたのではなく、弟子たちが尋ねたとあります。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですかと、この弟子たちの問い、目の見えない人への当時のユダヤ人の思いを反映しているものです。この質問、罪が原因でそうなったということが事実であるかのような理解の上に立っています。問題は誰の罪なのかがわからない、本人なのか両親なのかと。生まれつきだから本人の罪ではないだろう、しかしだからといって両親の罪ゆえに子供がそうなるのも理にかなっていないと。しかしそういう疑問を持つこと自体ずれているとの感覚がないのです。これは誤解をしてはならない内容ですが、聖書には罪が原因で病に侵されることもあると示しています。例えばこの福音書の5章に出ている38年間体が動けない人の場合は、主は彼にあなたは良くなったのですから、これからは二度と罪に陥らないようにと警告されたことがありました。彼の場合は明らかに彼自身の罪に気づかせるためという意図が見られます。しかし今日の箇所に出ている盲人は違います。主イエスは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためであると語られました。罪ではなく神の業のためにためということでした。するとこれまで人々がこの人について生まれつき罪人だと見てきたこと、神のご判断とは全く正反対に見ていたということになります。本当に恐ろしいことではないでしょうか。わからないことはわからないとする、その信仰の重大さを今一度思い起こすところです。これまでこのヨハネの福音書は人の闇にフォーカスを当てていると話してきましたが、誰の罪が原因なのかと議論するそのような見方にも 人の闇があるとも見るのです。なお人はこの肉が目が見えるゆえに自分の目の勝手な判断にとらわれ、本当に見るべきことを見ないことも大いにあるのではないでしょうか。皆さん、聞こえるから聞く耳があるわけではなく、見えるから見る目があるわけではでもありません。とともに、神の前では目が見えているから幸いで、目が見えないから不幸でもないのです。むしろ目が見えているから悪いことが目から生えてくることが多いし、見えるから人は隠すことを身につけ、ごまかすことを学ぶのです。人の目を意識して振る舞うことをも身につけるのです。物事を都合よくねじ曲げてみるのも、見えているからということが多いのではないでしょうか。反面、見えない人の中には、特に今日の箇所に出ている人の心がそうですが、生まれつき見えないから隠すことを知らない、素直、純真、見えないからあらゆる人間の汚れに触れることもなく、見ることもなく、汚されず、人間のずる賢さも知らず、学ばず、純粋で幼子のような心を保って生きる人もいます。特に生まれつき目が見えない人の中に多いと思います。人々からは目が見えないから不幸と思われることがあるかもしれませんが、しかし神の前では、見前では違います。その人は誰よりも幸いな人、天の国が喜ぶものです。むしろその人を不幸と見る人こそ、その目の見えない人にある神が喜ばれるものを見る目がないのです。これはこの九章全体において確認されることですが、今日主がこの生まれつきの盲人に神の技がこの人に現れるためであると語られた言葉からも、心の清い幼子のようなこの盲人が神に受け入れられ喜ばれている、神の目はこの人に注がれてきたという響きを聞くのです。主は、私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光であると語られ、地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目に塗りました。そしてシロアムの池に行って洗いなさいと言われたのです。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって元いたところに帰ってきたのです。これは想像ですが、彼は見えることに慣れていないから、自分がいた場所に戻るにも目を閉じながら道の方向を確かめてきたかもしれません。そういう彼の姿を想像しますと、嬉しく、そしてワクワクしませんか。ところで彼はどうして自分が元いた場所へ戻っていったのでしょうか。自分の目を開けてくださったイエス様にお会いするためだったのでしょう。彼は喜びと感謝と心の踊りを携えて戻ってきたと思いますが、彼を見ていた人々は、いつものところにいるその盲人が今見えている姿で立っているので、半信半疑で、この人は座って物乞いをしていた人ではないか、その人だ、いや違う、似ているだけだと言っていたのです。その時彼は、私がその人ですと答えたのでした。ではあなたの目はどのようにして開いたのかと言うと、彼はイエスという方が土 血をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。それで行って洗ったら見えるようになったのです。と、自分にあったことをそのまま答えたのでした。その声には喜びと嬉しさが表されていたのではないでしょうか。よかったねという応答が期待される場面。ところが、それを聞いたユダヤ人たちの顔色が変わり、その声も先ほどと変わったのでした。その人、イエスは今どこにいるのか。知りませんと答えると、人々はその人をファリサイ派の人たちに連れて行きました。主イエスがその人の目を開けてくださったのが安息日だったからです。安息日にしてはならないことをしたということで、イエスという男は今いない。そのため、盲人だった人を、その人を取り調べのために連行していたのです。今日は彼に対し行われていた取り調べの様子は、全体の聖書箇所が長いので読みませんでしたが、ユダヤ人たち、ファリサイ派の人たちには、安息日に盲人の目を開けることなどしてはならないこと、さらに問題になったのは、土をこねたということでした。いかなる仕事もやめるのが安息日です。ユダヤ人たちは今でもそうですが、安息日になると電気を入れるためのスイッチを押さないのです。仕事と分類されているからです。神が創造の初めに光あれと言われ光があった。7日目にすべての創造の技をやめられたということを根拠に明かりをつける行為をしません。今日の聖書箇所で特に問題になったのは土をこねたという行為でした。神は6日目に人を土で形作られ、人を作られたからです。それを根拠に土をこねることを明らかな違反行為と見たわけです。ファリサイ派の人たちに連行され聞かれました。目を開けてくれたということだが、あなたはあのイエスという人をどう思うかと。あの方は預言者ですと。しかしそれは自分たちが満足できる答えではありません。それで彼の両親を呼んで聞くのです。両親は生まれつき目が見えなかったっていうのは知っています。どのようにして目が見えるようになったのかはわかりませんと答えるのです。その両親はファリサイ派の人たちがイエスを認めるようなことを口にする人を追放すると知っていたので、本人に聞いてください。大人ですからと答えたのでした。そこで再び盲人であった人を呼び言います。神の前で正直に答えなさいと。私たちはあの者が罪あるものであることを知っていると。しかしこの盲人だった人、罪人かどうか私は知りません。ただ一つ知っているのは、見えなかった私が今見えるということですと答えます。事実をあるがまま言う。すると彼らはまたも、あのイエスはあなたにどんなことをしたのか、あなたの目をどうやって開けたのかと聞くのです。彼はもうお話ししたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですかと言いました。何度も繰り返し言ったのに、聞きたい答えではなく、自分たちが見ているもの、見たい事実ではないゆえに、しつこく聞くのです。素直な、すぐな心の、その口に偽りのないこの盲人は、目が見えるようになって、このような対話、真実を真実とする、あるがままが通じない、このような対話は、生まれて初めて経験したのではないかと想像します。生まれて初めて目が見える人たちの 真実を負けてみる、対話の通じないそのもどかしさが、もうお話ししたのに聞いてくれませんでした。なぜまた聞こうとするのですかと。さらに、あなた方もあの方の弟子になりたいのですかという言葉に表されたのだと思います。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えて言いました。あの方がどこから来られたか、あなた方がご存じないとは、実に不思議です。あの方は、私の目を開けてくださったのです。神は、罪人の言うことはお聞きにならないと、私たちは承知しています。しかし、神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の 目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もお出来にならなかったはずですと。実に、すべての言葉が素直な真実です。真実をまっすぐに見て語っているこの人、彼は盲人であったのですが、誰よりも真実を見ている、真実が見えている心の人でした。見えるから見えているのではありません。見えなくても神の技を見て、神から使わされた人を見る人がいます。その人こそ神の前で見える人です。残念ながら、この人の真実の証をファリサイ派の人たちは聞きません。聞き入れないどころか、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼を外に追い出したのでした。またもお前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと。生まれつき目が見えない人が見えるようになって喜んでいる、その喜びを共にできない、そういう自分たちの曲がった心を見ないのです。自らをモーセの弟子と言いますが、モーセは彼らのようではありませんでした。安息日に土をこねたということを告発していますが、盲人であった人の素直な証言のように、これまで、いや天地創造以来、そのようなことはなかったことです。何よりも神が土で人を作られたということを根拠に裁いたのですが、それを根拠にどうして土をこねて目を新しく創造された、神の創造の技が行われたと見ないのか。人を作られる神の御業がイエスの手によって行われた、それを自分たちの目で今確認している。しかし、その神の御業の前でひれ伏すこともなく恐れを抱かない、真理への彼らの盲目さを見るのです。彼らは単にイエスという男を妬み否定したいだけなのでした。主イエスは彼の罪でも両親の罪でもない、神の技が現れるためと言われました。その通り、神の創造の技がキリストの手によって行われたのでした。新しい目、新しい体を作られる、天地創造以来これほどの技がなされたことはなかったのです。それを目にしている。さらに、シロアムという池の名前の意味は、使わされた人という意味です。シロアムで洗って見えるようになったと聞いても、人々はイエスという方が必 神から使わされた方だと見ることができませんでした。一方、主イエスは彼が追い出されたとお聞きになり、私たちの聖書は彼に出会うとと記していますが、厳密には彼を見つけるとという言葉です。すなわち追い出されたと聞き、主イエスは彼を見つけ出そうと来られたのです。そして彼を見つけては彼に言われました。あなたは人の子を信じるかと。彼は目が見えなかった時にキリストに出会ったので、彼自身今自分に近づいて来られた方がどなたかを知らないのです。しかしその声ではっきりと分かったのでした。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですか。あなたはもうその人を見ている。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だと。すると彼は主を信じますと言って主イエスの前にひざまずいたのでした。お会いしたかった、そのために戻ったのです。自分の目を作られた方をその作られた目で今見ているのです。見て主を信じますと。それから主イエスは言われました。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになると。そこに居合わせたファリサイ派の人々、我々も見えないということかと反応したのです。主は、見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今見えるとあなた方は言っている。だからあなた方の罪は残ると告げられたのです。ヨハネの福音書は人間の闇を告発しています。闇を闇と見ることのない闇、むしろ光と、自分たちを光と見ている闇です。まさに今日の箇所も見えると自らを見ている人たちの闇の深さを照らす出来事でした。皆さん、見えるから見えているのではありません。目に見える事柄にとらわれていたユダヤ人たち、人を勝手に罪人と決めつけ、盲人にある神に喜ばれる真実で少な心を見ることもなく、何よりも主イエスへの妬みや自分の目にある好き嫌いにとらわれ、神の御子を見ることも、神の偉大な技が現れる、それを見ることもできませんでした。何も見えない、その自分自身を見ることもできませんでした。それが闇、それが罪の状態です。目に見える事柄にとらわれず、自分の目の判断に頼らず、自分の目の判断に何一つ闇がないように、ご一緒に常に主イエスの言葉で足元を照らして見ていきたいと心から願います。最後に、キリストは真実ゆえに迫害され、ご自分の名のために追い出された人のところへ彼を見つけ出して来られたのでした。その場所がさっき漂うファリサイ派の人たちのただ中であること、それが何でしょうか。主は命の危険など忘れ、素直なご自分の羊のところへ来られる方です。それゆえの十字架を見ていきましょう。その主に私たちも今日の盲人にある鳩のような素直で、何事においても真実をまっすぐに見る、その純真な心で生きるよう努めていきたいと思います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、あなたの真実、あなたのご支配、あなたの御業を見るものでありたい。目に見える事柄にとらわれず、自分の目の判断に頼らず、あなたの御言葉に聞き従いたい。あなたの喜ばれるものが何であるかを見ていきたいと心から願います。お助けください。光の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。通往通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
あなたと共に
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝するのは私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないで、はい、それでは報告をいたします。この礼拝の後には賛美と御言葉の分かち合い会が礼拝堂で行われます。皆さんご参加ください。そして先週は役員候補者推薦の会が行われました。後日候補者を広告掲載する予定です。引き続き役員選出のためにお祈りください。レントのご挨拶をイースター献金袋と一緒に上冊子に配布しました。ご覧ください。レント入りは今週の水曜日2月14日からです。今日の報告は以上です。
た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。